皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こう千鶴サステナビリティディレクターです。
そして向こうさん、本日は、はい、なんと記念すべきゲスト第1号として、はい、酒井かな子デザイナーにいらしていただきました。
ようこそ。あ、今ふって言った人です。
かな子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。呼んでいただいてありがとうございます。
本当に受けていただいて無理なお願い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと簡単に私の方からかな子さんの自己紹介文を読み上げさせていただきます。はい。2017年にパーソンズ美術大学を卒業、フィリップリルムやプロエンザスクーラー、国内のデザイナーズブランドで経験を積まれます。で、21年に独立してかな子酒井を始められました。今は伊勢丹新宿のリスタイルだったりバーニーズニューヨークなどでお取り扱いがあるそうです。
はい、はい、
それともう一つ、2022年に、
はい、そうですね、出会いというか、はい、出会いのその先、2022年に WWD ジャパンがネクストリーダーというですねイベントといいますか、
すいません、恐縮です。
アワード企画がありまして、
その時にあのかな子酒井さんにネクストリーダーとして賞を受け取っていただいて、あの時ってまだブランドスタートして多分半年
でしたね。はい、
すごいタイミングで向こうさんが推薦されたわけですよ、ネクストリーダーだと。
なんでだったんだろうね。
その理由は明確であってほしかった。
逆に教えてほしいです。
違うの違うの、なんでだったか明確なの。あのそのデザインのセンス、まあ、圧倒的にまずはセンスいいな、うん、おしゃれだなって思ったのと、でお話を聞いていくと、まあ、日本の職人さんとか産地へのもってのものづくりのこだわり継承していくんだっていう意気込み、うんうん、ただ最初に多分そういう話は私頭に入ってないので、多分最初は多分1枚の写真とかなんですよ。でおしゃれやなっていうとこが多分入り口なのでその写真をどこで見たんだっけなって思って。
大杉さんです。
そうだ、
なるほど、大杉記者が
もうあの展示会、もう人生初めての展示会で、はい、
そうだ、
もう全然何ですか、そんなにアポイントメントもない1週間、うんうん、月曜日から始めて月曜日の午前中に来てくださって、
へ
え、もう本当に一番最初のお客さんみたいな時に大杉さんから、まあ、なんかちょっとアドバイスを受けたりして、それであの向こうさんを呼んでくださって、そうだ、
すいません、大杉さん、大杉さんというね元 WWD の記者、
今は国内外 あのファッションジャーナリストとして活躍されてる方ですけど、
そうだ、それで絶対思い出した、ごめんなさい、絶対行ってくださいって言われて、
言われてんですね、
はい、で分かった絶対行くって言ったら、本当にさっき言ったような感想にごめんね大杉さんっていう
忘れてた。
大杉さんありがとうございます。
でした。そんなこんなで、あの、まあ、ネクストリーダーという企画はファッション業界 あのこれからを担っていく
10年後のファッション産業をリードしてくれるだろう人
に、もうファーストインプレッションでそれを感じたという。
あと7年ですか、
ね、あと7年後に
7年かな、頑張んないと
という話で、まあ、あの、まあ、前回私と向こうさんのポッドキャストの中でも、はい、まあ、今向こうさんすごい産地を回ってらっしゃってて、うんうんうん、
そ
の
インスタグラムで見てます。
あだ
すごいみたいな、
あだ
なんかその日本のサステナビリティ、ファッション産業のサステナビリティを考えた時に、産地との連携とか距離を縮めていくってことはすごく大事なトピックだよねっていう話を前回前々回ぐらいにしてて、といえば産地といえばかな子さんに出ていただけないかなという流れで、
でもあれですよね、はい、かなり迷われましたよね、あのサステナビリティというテーマによくぞ受けてくれたな今回と思うんですけど、
それはもうちょっと向こうさん向こう先生に呼ばれたら、
いやいやいや、そう言わせようとしたんではなくて、あのなんで迷ったのかちょっと教えて、なんていうの、どういう心持ちっていうかだった、
なんかあの多分産地とかいう話も別になんか多分日本のデザイナーズブランドだったら別に珍しい話じゃないと思ってて、結構みんなやってることなんですよ。でなんかその最初にお会いした時に、産地によく行ってよく行くっていうか、まだ始めたばっかりだったんでそんなよく行くわけではなかったんですけど、産地の話とかしたのもなんか実際はみんなやっていることであって、うん、それはなんか特別だとみんな思わないし、行っていいとも思わないから、うん、ただ なんか言葉にしなかっただけで、うんうんうん、実際みんなやってることだと思ってて、うん、何の話でしたっけ、
なん受けてよく今回受けてくれたなとちょっと迷ってたのはどういう心境だったかなって、
そんな、なんか特、うん、なんかサステナブルの壁がまだちょっと私にもまだあるのと、うんうん、なんかそんな特別なことじゃなくて本当みんなしてることで、ただ私がなんかバーって言ったからちょっと注目さ注目てかの向こうさんがあの気にかけてくださって、なんかそのいい賞をいただいたりしたんです、できたんですけど、まあなんか自分がやってることは結局みんな結構やってることだなと思っていて、なんでそんななんか第1回目のゲストになんかおしゃべりだから呼ばれたのかなとちょっと思ったんですけど、
あと事務所が近いから、
あ、そうですね、
あ、そう、バスで3駅ぐらいだから来てくれるかなと思って、で
も実近かったけど今日は混んでました、
あ、そうです、すいません、でもそのみんながやっていることとみんな今おっしゃってくれたけど、それをまあちょっとこうぜひ話してほしいというか、うんうん、みんなに聞くわけにいかないので、まあ、そのまあ一つの例として、はい、まあ、代表というより例として喋ってくれると嬉しいな。
まあ、日本のものづくりにこだわる理由みたいなところからお伺いしてもいいですか。
はい、何個かあって、はい、まあ、なんか一つは、まあ、すごいベーシックなんですけど、日本のブランドだからっていうのがやっぱ一番にあって、うん、なんか将来的にですけど日本のメゾンブランドみたいになっていきたいと思っていて、うんうん、それはもう別に私が生きてる時じゃなくてもいいというか、まあそれがつながっていけばいいなと思うので、なんか本当にヨーロッパみたいにアトリエに職人さんがいて、なんかみんなで楽しくものを、うんうんうん、楽しくって言ったらちょっと美化されてますけど、
あれど、
まあ、なんかそういう環境をなんか作っていきたいと思った時に、うん、やっぱり高齢化ですし全然職人さんがいないって、いないっていうかやっぱ少なくなってきてて、いろんな工場さんが潰れてるっていうのをちょっと日本でファッションブランドで一社働いてたんですけど、うんうんうん、時に直面して、
うんうんうん、
あ、これはちょっとまずいぞみたいな、まずいぞというか、
うん、まずい
と、こんな感じなんだって思ったんですよね、
う
ん
う
ん、
そう、現状を知ったっていう
ことですね。そう、現状を知って、でやっぱりいつも言ってることであるんですけど、そのファッションの主流は欧米だから、その欧米との差別化を図る意味でも、うん、日本のブランドとして日本で物を作ることは大事かなと思っていて、それで、でも正直全部ができてるわけではなくて、うちニットとか中国生産なんで、もう本当 100% って言うと嘘になるんですけど、
今日なんか全身私かなこさ
んアピでして、
なんか今のお話の一個の例いいですか、
どうぞどうぞ、
聞いちゃって、
どうぞ、
話しやすいやつどれでもいいんですけど、この今私が聞いているのは、はい、これはどういうテクニックというか、ベロア、
そうですね、7ミリの、ベルベット、すごい毛足の長いベルベットで、うん、もうそれ自体で結構光の反射がその毛の角度、
うんうん、
光の角度ですごいキラキラするような素材なんですけど、うん、そこに渡辺津さんって徳島で、うん、藍染めの職人さんに染めてもらったって感じなんですけど、うん、の渡辺さんのすごいところは基本なんか染め職人とその藍染めの何ですか、原料を作る職人さんって別々らしくって、うん、でそれでやってきたけれども結局染めるのは一瞬でおっしゃってたんですけど、うん、いい藍の原料がないといいものが作れないっていうこと で、うん、で渡辺さんはもう土から作ってて、うん、
土から
土作り、なんか一年中農業してるみたいな感じ で土から良い土を作ることに1年ほぼかけていて、
そう
なん、でもなんか芽を出して、なんか本当いろんな何ですか、植えていろんな苗を植えて、うん、どんな青が出るかっていうのを実験的にやってらっしゃる方たちで、
それを聞いて面白いな、そういうものづくり、何、見た目でこうすごいなと思ったのか、そういう話を聞いて面白いなと思ったのか、
話ですね、なんか会ってみたいというか行ってみたいと思って、実際その渡辺さんを紹介していただいたのはデニムの生地屋さんが、うん、 なんか徳島に面白い、しかもちょっと若くて面白い職人さんがいるよって教えてくれて、行きたいみたいな感じで行ったらすごいぞみたいな。
何がすごかったですか？
なんか楽しそうにしてて、もういい毎日毎日その、うん、なんか自由研究って言ったらすごい失礼ですけどちゃんと研究してるんですよ。でノートになんかそのこの愛はなんか何だっけな、ちょっと詳細まで覚えてないんですけど、
うんうん、
この種類でこういう青が出てみたいな、これはなんか何時間なんか どうやって育てたらこういう青が出たっていうのをすごい楽しそうにやってらっしゃって、
うんうんうん、楽しそうだったのが良かった。
あ、楽しそうなのがいいです。
いや、私こうやって楽しそうにものづくりの人の話をするかなこさんがすごい好き。
そうなんですよ、私もそうなんです
ですよ、ね、
そう、楽しそうに話してるのが楽しい。
そう
そう、わかんなくなってる。そういう電波ってよく私も、うん、ワクワクハラスメントって言われるんですよ。あ、まあ、自分で言ってるんだけど楽しそうに話すんですって、はい、サステナビリティのことを。そうすると
ワクワク、うん、とか言って
無理やりニコニコさせるつもりはないけど、はい、でも確かにそういうの伝播すると思うね。う
ん、なんかその随所にあの作り手のリスペクトが出てるところが、私はすごいサステナブルなファッションを作るデザイナーさんだなってすごい思うんですよね。う
ん、ちなみにそれをなんでベルベット にだあんまりこう一般的じゃないですよね、はい、ベルベットに
藍染め。やっぱり藍染めイコールちょっとどうしても工芸色が強いというか、うんうん、まあ、あの悪く言ったらお土産屋さ
ん
みたいなイメージがやっぱりどうしても強いかったので、はいはい、あのそれをまあ現代風に落とし込むのがやっぱりあの
デザイナー、
今のデザイナーの
仕事だろう。
そうやってやらないと、まあまあ、なんかどうしてもなんか、うんうん、
現代服として、
うん、
じゃあ今は自分が信じるかっこいいみたいなのは、
うん、
普通に面とかにやったらあんまり出ないなと思って、なんで本当に渡辺さんもそのベルベット7ミリの毛足のベルベットを染めたことはないけど、なんかすごい楽しそうだからやってみますみたいな、染めてくださって、で染めたらすごいものができなんかすごいぞみたいな感じなので
自由研究正解みたいな
そうですね、本当結局なんか何ができるかあんまり分かってない時 もよくある。
あの結構華奢と、結構というかかなり華奢なストラップがついていて。
大丈夫ですかそれ。
あ、どういうこと？大丈夫ですよで結構 胸開きも深めだから、まあ、素肌できると結構肌は露出をする感じで、はい、で丈は長いので、うん、すごいドレスとしても着れるんだけど、中にこうやって合わせるとカジュアルにもなるんだけど、うん、やっぱそのかっこよさみたいなところを絶対譲れないじゃないですか、
はい、
かっこいいとか綺麗とか、
うん、そうですね、
なんかそういうこととその 技術のやっぱうまく合った時にカチッとはまった時にすげーってなると思うのね、
はい、
だからそういうのをやってってほしい。やなんだまとめになっちゃった、終わっちゃったあれ終わるつもりなかった、おかしいおかしいおかしい、はい、質問変えよう、
はい、じゃあ私から向子さんに質問ですけどかなこ堺の服を着たくなる時ってどういうシーンですか？
結構それは聞きたい。
あ、やっぱりよかった。
私に会う時
いやそれは一番緊張するかもしれないけどそうですね、やっぱり自分をちょっと上げたい時というか、うん、結構こう素材私が選んでるものがからもしれないですけど、今このジャケット何年のものの、もう結構こう
22秋冬
すごい光沢のあるあのジャケット、グリーンのジャケットなんだけど、例えばこの間あの銀行さんに呼んでいただいてサステナビリティとファッションの話をしてくださいっていう風に呼んでもらった時に、うんうん、やっぱり銀行さんが期待するのはちゃんとした感じと、でもファッションの話をするからやや華やかさも期待してもらってるかもしれないって時はこれ一択だった。
なるほど。
そのテーラードのすごくあのかっこよさみたいなところと生地の華やかさって意外となくて、こういうバランスのものがないので、まあ、そういうちょっと自分にとって少し上げたい時とか大事なシーンとかに選ぶことが多いかな。
素敵、
ありがとうございます。
あとパンツのシルエットが綺麗っていう、
か
っ
こいいです
よね、
その
初めてインタビューした時裾がボロボロのフレアパンツ履いててそれでもうそのまま写真撮らせてもらったんだけど、はい、そのそういう感じも好きだから、その裾がボロボロのフレアパンツ好き今日も
私トラウザー大好きなんですけど、あ、今日デニムなんですけど、もう全部の裾がボロボロで、
なんで
なんかそのバランスが好きなんです。なんか綺麗な、うん、トラウザーってすごいカチッした綺麗じゃないですか、はいはい、そこのあと裾長いのが好きだからっていうのもあるんですけど、もう裾本当汚いんですよ私のパンツで。
知ってる。
あのクリーニング屋さんに持っていくとでわざと切ったりするんで、
はいはいはい、
なんでなんですかみたいな
ほつれてます、責任取れませんよみたいな言われるやつですよね。
あでもわかる、そこが好き、
育ててるんですみたいな、
う
ん、
あいい方、なん
かそのバランスが、
そう上が綺麗であればあるほどやっぱそこバランスを取りたくなる、うん、今日 もう一着これニット、
はい、
スパンコールの入っているタイトスカートのニットと、これも上だけ見るとすごく綺麗なんだけど裾がまあフリンジ、まあ、ボロボロではないけど、
うん、
なんかこう
動きのある
もの、そう、あコレクション表みたい。ちょっと木村さんこれコレクション表に語って、ね、
こういう無茶ぶりこれは色はなんて言えばいいんですか。
いません。
ゴールド。
なんか3種類糸混ぜてて、なんか全然違うスパンコールのついた糸と細いラメシとあとレーヨンの糸を3種類一緒に編み立てているんですね。で多分それぞれの色がそれぞれあって。
さっきニットは中国って言ってたけど、はい、これは中国でニットしたの、はい、その必ずしも絶対なんか日本じゃなきゃダメとか、うんうん、そういうことじゃないんですよね。なんか必要なものを、
そうですね、うん、あの中国でニットやってる理由はもう明確にあって、あのニットすごい好きなんですけど、やっぱりロットがニットの世界ってすごい厳しくて、うん、何十枚あのミニマムロット足さないと生産できないっていうのがかなり、
うんうんうん、
携帯が落ちました花子さんのポケットから
失礼しましたそうかなり強くあって、だからせっかくサンプルを作っても生産できないってことが多いんですけど、その今お願いしているところは、まあ、結構アップチャージとか、まあ、現実的にあるんですけど、うん、まあまあなんか対応してくれる、
うん、
でうん、あのやっぱり作れないっていうのがすごい、肩数を絞ってそれに何ですかね、肩数を絞ってそれだけやるってだったら日本で全然できるんですけど、じゃあいっぱいやりたいってなった時にどうしてもほんとシンプルに生産ができないっていう理由で中国でやってます、うんうんうん、でも早いしうまいです。全然
でもさっき向こうさんがおっしゃってたようにこの華やかさとカジュアルさと着心地となんか素敵な
男前な感じ、うん、が好きです。なんだろう、風を切って歩くみたいな姿勢が常に
言われたことある、風切って歩いてたよ
なんかあ実際歩いてたのね、
いつと思ったらなんか
道を五島通りを風を切って歩いていたみたいな、
なんか話
見かけたらきっとかなこ
さん、恥ずかしい、
うん、そういう潔さみたいなところ、うん、だってあ時間大丈夫ですか。
そうですね、あの大丈夫です。もう一個ぐらい、
もう一個ぐらい、
あのじゃあちょっとせっかくなんで今向こうさんが着てらっしゃるジャケットはどういう、
はいはい、キリュウです。キリュウ、ごめんなさい、キリュウが今一瞬で撮りました。
あキリュウですね、はい、
キリュウが
でものすごいハイテク の機械を使って、もう上から多分何千本みたいなこう糸がバーってなってて、すごい細かく折っている。
へ
生地です。
デザインというか柄、
はい、
柄はどういうインスピレーションソースなんですか。
友人にアーティストがいて、はい、でアーティストの絵をあの生地に落とし込んだっていう、あのなんか水の流れというかこの砂浜で、うんうんうん、こう水がこう行ったり来たりするイメージということで、なんか細かい砂の粒とかも一点一点あのジャガードなんでこの表と裏で表現していて、それが
そういうことなんだ、
はい、すごい細かいんです。よく見るとつぶつぶがいっぱいあるんですけど、でなんかあとそう一色で全部ブルーっていうのは一緒なんですけど、
うん、
なコットンをベースにしていて、そこにあのレーヨンの糸でそのツヤ感を出してるんですけど、そのこの表に来るコットンとレーヨンの割合であの奥行きを出していて、すごいツヤツヤしてるところと若干ツヤツヤしてるところ、
確かに
全部で4種類ぐらいある
んです。本当だ。
へえ、うん。
そ れを細かく
奥行き
奥行き、うん、一色なんだけど奥行きがあるよ。でつぶつぶもしてるつぶつぶもしてるんで、なんかちょっと面白い素材になったな。
それ桐生のジャカードの現場は見に行ったんですか？は
い、あ、見に行きました、うん、まあ、折ってるとこを見せていただいて、すごいみたいな、ただすごい。
そういうのはなんで現場には、はい、最近まあ行かない方も多いそうで、別に人のことを言う必要は全然ないんだけど、はい、まあ、行かなくても信用してればできるといえばできるじゃないですか。
まあ、そうですね、うん、なんかシップに楽しいから行きた
い、見たい電車に。
そう、自分が作ってるものがどうやってできてるかっていうのはなんか、うんうんうん、まあ、見れたら桐生ってそんな遠くないんで、
うんうん、
まあ、すぐ行ける距離では1日で日帰りで行けるので、
うんうんうん、
だったら行きたいし見たいなっていうことで見に行かせて。
そこでそうじゃないみたいなことを言うこともあるんですか、桐生に限らず、
はい、
出てきてくる瞬間に対して、いやこれをもっとこうみたいな、それともそこはお任せというか、はい、相手職人さんにお任せ。
基本的にまあ段階を踏んでやっているので、うん、もう作って終わった時に違うっていうことは基本的にはなくて、まあ、テストを重ねてるので、
うん、
なんでないですけど、本当にその藍染めだったり、やっぱどうしても手作業だとあのコントロールできない部分が出てくるので、そこはちょっとあれなんか思ってたとのと違うぞっていう時は正直あるんですけど、まあ、それもなんか手作業の良さというか、まあ、一点物なので、
うんうん、
それが愛らしいところだよねみたいな感じでやってます。
そんなかなこさんのものづくりの哲学がちょっとお伺いできたところで、
本日は一旦終了と
まだちょっとこう締めうまい締め方がよく分かんないですね。ちょっとごめんなさい、あの
不強引に終わりましょう、
はい、毎回
後半に続くんで来週もぜひ、はい、
私がちょっと途中で言葉が出てきたりして、
完璧です。
では今回もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。